カネットカフェ。この番組はインターネットを利用したオンライン家庭教師サービスエイトネットの提供でお送りします。時刻は11時を回りました。皆さんこんにちは、エイドネットカフェの時間です。まもなくですね、こちらの方に中山純子さんをお越しいただきますので、その前に皆さんのちょっと、ここで、ミキさんのともみさんと最近の事情なんかをお話ししたいと思いますが、
はい、
もう寝苦しい、夜朝が続いております。もう暑さで目が覚め、
はい、
嬉しいのか悲しいのかっていう感じですよね。
本当にね、昨日梅雨明けしましたけど、はい、もう途端になんか、セミの声が、はい、それまでも十分元気だったんですけど ね5割増しした気がしますもんね。
本当ですね、はい、そうするともう部屋の中がこうムシムシしてますし、みんなもイライラしてますし、もう涼みたくても涼むところもないという感じで、何回水浴びをすればいいのかっていう感じなんですけどね。
確かに、リリーさんのところはお子さんが小学校1年生ですけれども、はい、初めての小学生としての夏休みはいかがですか？宿題できてますか？
はい、ダメダメママなので、宿題のですね、こうコンスタントにやる、まあそのやらせ方というのか、まあ導き方が分からず、やっぱりね、飛び飛びになってみたり、気分屋さんで今日はガッとやりすぎてみたり、で今日その次の日はもう5分もかからず終わってしまったりというね、ちょっとムラがね、目立つんですけれども、とにかく一行日記だけはこう思い出せないので貯めるなと、あとは朝顔の観察だけはしっかりさせていますね。プリント類はね、結構溜まっているんじゃないかと思いますけど、毎日言いたくないこっちもね。まあこのあたり、低学年までのお子さんをお持ちのお母さんたちはどういったこうスタイルで、こうなんていうんですかね、もう耳を塞がない程度に持っていけばいいのかっていうのがちょっとわからないところでもありますね。
私どうしてたでしょうね。もう忘れてしまいましたけれども、でもなんかとりあえずこの時間になったら、何かしら広げて、私も一緒に座るようにしてましたね。
やっぱりその環境が大事ですよね。基本的には私から見るとこんだけでいいのかっていうぐらいの少量の数なんですけど、本人にとってみればもうとってもめんどくさいみたいで、
そうですよね。だって字一つずつ書くのもね、
時間がかかっちゃうからですね。
大変な時ですもんね。
ただこれあんまりこうよく世の中のお母さんたちは、うちの子何も勉強しないって言ったことが、勉強しないって言ったしなさいと言ったことがありませんというね、親御さんたち聞いたことあるんですよ。で、まあ、そういうお子さんはなんか結構優秀だったり、こう自分でね、やってたりするので、言わないでおこうと思ってたんですけど、やっぱり低学年まではしっかり身につけさせた方がいいと思いますか？
でもなんだろう、言うのも言い過ぎてもいけないし、言わなさすぎてもいけないし、
この加減
が、難しいですよね。どう言ったらこの子はうまく動いてくれるのか、勉強の方に気持ちを入れてくれるのかっていうのを、やっぱりこう探り探りですよね。例えば、
ね、
お子さんによってはこれだけやったら、じゃあ終わったら、おやつがあって、ゲームしていいよ、ゲーム何十分ねっていう、そういうこうなんだろう、馬の鼻先にみたいな、そういうタイプがもいらっしゃるでしょうし、かといえば逆にこれやらないと、勉強しないといついつのプールはもう連れていかないからねっていうような、こうなんかちょっとなんだろうな、これやらないとあれもなくなるみたいな、そういう言い方で動き出すお子さんもいらっしゃるかもしれないし、
後者のパターンが私の家の中では多いんですけど、娘は前者の方が動くだろうなっていうのはあるので、まあちょっと促すような環境づくりをちょっと気にかけたいですね。あとやっぱり現代っ子はやっぱテレビの勧誘というかね、テレビもねそうですし、ゲームとか ね、あらゆるところに
いっぱいやりたいことがありますからね、
そういう意味では上手にスケジュールを、こちらの方が立てて、でうまく乗せるっていうのが大事ですね。
まあ、でも逆にもう今あのうちは中学生と高校生なんですけれども、中学入ったばっかりの方は部活で、
朝からですか？
そうです、9時から12時まで、まあ、うちの子卓球部なのでそれぐらいなんですけれども、陸上部のお友達に聞いたら朝行ってお昼食べて午後も練習なんだって。そうやってるともう本当帰ってくるときはくたくたでしょ。
本当ですね。
いつ宿題するんだろうなって思って、でやっぱり学校の宿題もあればもう塾に行ってる子がほとんどですので、うん、塾の宿題もあるわけじゃないですか。で、
本当ですね、
土日のうちのどっちかは部活が合ってるので、うん、ほとんどもうだから学校合ってるときと同じですよね、うん、で日曜日にお休み1日あるけど、うん、まあ、例えば家族でどこか行こうってなればね、うん、宿題じゃなくってそっち優先になっちゃうし、いつ宿題やってんのかなと思ってね、やっぱかなりありますからね、宿題の量もね。
そうですね、あと集中力はねその分たけてるとは思うんですけど、うんうん、やっぱり体調がねその思いとは裏腹にっていうこともありますので、やっぱ親御さんたちはねこの夏の間のスタミナ作り、
そう本当 ね、あんまり動かしすぎるとね、2学期登校するときになってちょっとバテバテになっちゃったりとかね、夏の後半宿題終わってなくって、それこそ睡眠時間ちょっと削ってやらないと間に合わないとかそういうのもありますし ね、難しいですよね、スケジューリングがね。本当
だからやっぱり環境が影響されるので、なるべくねこう午前中の涼しい間にさっさと、ね、済ませたいので、
うん、でも午前中ももはやもう涼しくないもんね。私たちが小さい頃は、ね、お昼過ぎぐらいまで、お昼過ぎぐらいからちょっと暑くなってきてましたけど、今も朝起きたら暑いですから ね、難しいですね。
本当そう、
はい、でもこれがね高校生ぐらいになってくると、まあ、例えば勉強だけではなくって、うん、大学のオープンキャンパスに行ってみたりとか、うんうん、大学の、まあ、オープンキャンパスまでは行かなくても行きたい学部で開かれる公開講座、
はいはい、
そういうのを友達と見つけて行ってみたりと、まあ、うち受験生なんですけれども、机でこうガリガリやってるだけではなくって、うん、行きたい大学の様子を見に行ったりとか、うん、そういうこともしてるみたいなので、いろいろね忙しくなってくるなっていうふうに思いますね。
そうですね。
ということでですね、中山純子さん到着されましたので、はい、今スタジオに入っていただきました、はい、準備ができたらで大丈夫ですので座っていただいて、
はい、なりました
ね、とんでもありません。じゃあとみどりさんにお願いします、はい、ゆっくりでいいですよ。
はい、ありがとうございます
はい、
遅くなりました、申し訳ないです。
いえいえ、お久しぶりです、
はい、お久しぶりです。もう先週はどうも失礼いたしました。
いいえ、
は
い、もうね今ちょうどね純子さんが来られる前に宿題の話をね、はい、してたんですけれども、純子さんのお子さんはどうでしょうか、
はい、宿題どうでしょう。今日今横にちょっと、
はい、今日はね可愛い、あ、可愛いお子さんがスタジオに、はい、応援で駆けつけてくれてますが、
はい、宿題終わりましたか？まだですね、
ね、
あと延期なのが残ってますよ ね、
ね、はい、今本当になんていうのかな、この低学年に、うん、向け低学年の間にどういうふうに宿題の ね、こうスケジュールを、ね、はいはいはい、立てるかっていうのでね、ちょっと ね、お悩み相談をしてたところだったんですよ。
本当ですよね、はい、今もお母様方もそれを悩んでらっしゃいます。
そうですね、
けどだから今この結構学童保育に行ってらっしゃる方とか、はい、まあ、小学生のお母さんたちが多いと思うんですよね、うん、そういった方たちは学校のスケジュールなんかを参考にされるのもいいと思うんですよ。
なるほど、
もうそれをそのまま
家の中に、
だから今専業主婦の方でお子様もご一緒にっていう方なども、はい、そういったスケジュールを参考にさせてもらって、我が家が学童みたいな我が家なりのですね、
なるほどですね、
そして、うん、もう午前中は例えば学校だったらそういった学童保育なんかだったら多分これは福岡市内全国同じかなと思うんですけれど、朝の涼しい時のうちに、うんうん、例えば9時この今息子が行っている学童だったら、うん、はい、10時までは勉強の時間なんです、
ね、なるほど、うん、そうなんですね。
そういうふうに10時まではじゃあお家の中でやっておこうとか、うん、まあ、年齢が小さい子にはこれ使えますので、ね、
そうですね、
そういうふうにやってみられるのもいいと思います。
そっか、そういうスタイルをね、わざわざその
情報を聞いてね、ママ友とか、
ね、はい、それが一番子供も取り、そうそうそう、入れやすいですよね。
ですよね、他の子もこういうふうにやってるから一緒にやってみようかとかいうような感じでですね、はい、
そうですね、
でこれができたらもういろいろ遊ぼうっていう感じでもいいですし、う
ん、はい、
やってみてください。
はい、はい、 では早速なんですけれども、は
い
は
い、今最近もう皆さん夏休みになられて、それこそ宿題のことだとかだと思うんですけど、うん、ちょうど私がこの1週間で気になったニュースなんですけれども、もうランドセル商戦早くもピークだそうです。
早くもピーク、
はい、でこれはチラシなど、まあ、教育っていうことで、このエドネットカフェは教育問題もやってますけれども、ランドセルってかなり欠かせないものでもありますので、
分かった、このお盆とか夏休みにおばあちゃんおじいちゃんに、
ね、そうおじいちゃんおばあちゃんに会うお盆が狙い目ということで、
なるほど ね、
ね、もうどんどん早くなってますよね。
本当ですね。
去年いつぐらいに買いました。
いやもうね、明けてだと思います。暮れだったと思いますよ。ギリギリだったと思います。
うちも暮れで、はい、簡単にこう遅くなって安くなってくる頃に、
ね、まだかまだかと思ったもんね。
今はもう今の時期がピークということになって、一番売れる時期だそうです。
あ、そうなんですね、
でこういったニュースだとか、うん、あともう一つ私気になったニュースとしては、福岡市内に音楽大学をという今動きが、
そっか、音大ってないか。
ないそうです。短大などの音楽科はあるんですね。ありますね、
あります、
だけれども福岡市内にこの国立私立すべてわたって音楽を専門的に勉強するところがないということで、はい、今官民一体となってこの動きがあると。
そうなんですね、
これは非常に
これは嬉しいニュースですね。
はい、やはりこう音楽を専門的に勉強したいっていう方たちなどは、うん、東京や、ね、関西などに行かないと。
そうですね、
っていうこと。
もうほぼ東京あたりがね、そうそうそう、目がなってますよね。
学費も高いですし、はい、でそういうことで、まあ、親御さんも子どものためにということで頑張っていらっしゃるところが多いんですけれども、はい、やはりこの音楽の文化の土台となる大学が設立されれば、福岡にですね、子どもたちの目標になるんではないかと。まだ小さい子たちもですね、これから音楽を勉強していこうということですね、
はい、
でそれで大事なのは、その市民がこのような思いがあるかどうか、一部の人だけでなくてですね、はいはい、そのためにクラシックの意識を変えて音大への共感を広げたいということで、これもう早速行われてますけれども、マクロスなどで、はい、コンサート、音楽大学出身の方たちによ
る、そうですね、
設立の会発足記念コンサートなどもあったり、はい、今後もこのような協賛活動資金に充てるための協賛コンサートや活動なども行うそうです。あ、
なるほど、ポーンとね、設立されるわけではなく、やっぱり皆さんにね、そういったね、意識が伴って初めてね、できるということですよね。
はい、はい、もうすみません、ちょっと遅れてきたもので、矢継ぎ早にいろいろな情報を皆さんにお伝えしようと思いまして、
はい、はい、
でそれともう一つ、これもちょっと世界が違うと思われる方いらっしゃるかもしれませんが、情報までに、東京大学日本の難関の東大推薦入試も難関というニュースが入っておりました、でもうそっか、推薦入試の情報が入ってくる時期、
もう ね、この時期だったらそうかもしれないですね。
そうで、実はこの2016年度の入学生が初めての推薦なんです、東大は、ね、
あ、そうなんですね。
そういうのはあまり国立のね、そういった難関校の推薦がなかったんですけど、初めて導入する推薦の募集要項が発表されてですね、各高校から推薦できる生徒は男女各1人まで、だから男女それぞれいいみたいなんですよね。そして大学入試センター試験の受験は必要です、
はい、
そして論文で一次選考を行って、二次選考は面接が行われて、そのセンター試験の成績を総合評価するということで、これやっぱ非常に高いなと思ったんですけど、センター試験の得点はおおむね8割以上が目安と。
はあ、
やっぱさすがですね。
さすがですね。
特に900点満点で780点程度と医学部医学科はしているそうです。
うわー、難関
で、各募集は各学部合わせて100人程度ということで、ですので、
まあね、確かにトップ校ですしね、そのぐらいのね、実力の方がね、まあ来られる方が、まあ、ありがたいというかですね、
ね、誰でもっていう
感じではなくて、ね、そうですね、確かに、
でもここに標準を合わせて今頑張っていらっしゃる方も結構いらっしゃると思いますのでね、まあでもこういうまた新しい入試の仕方が東大などにもできたということは、
そうですね、
まだ他の大学にもね、いい意味で、広がっていくと思いますので、はい、こちらもお伝えさせていただきます。
はい、
はい、
さて今日の、はい、テーマをお願いいたします、
は
い、
ね、すみません、ちょっとこれも駆け足になっちゃうと思うんですけれども、はい、今夏休み始まって10日ちょうど、でもう早速挫折されている子どもさんや親御さんもいらっしゃると思うんですよね、
中だるみ中です、
せっかく決めた目標をもう、できないと、でそれできないだけでなくって自分にそれでレッテルを貼ってしまうと、はい、もうどうせ僕は意志が弱いからとか続かないから、で親御さんもうちの息子三日坊主だしとか、本当にうちの子はっていう感じになってると思うんですよね、でこのようなレッテルをこう自らに貼ってしまう方っていうのは結構いらっしゃると思うんですけれども、これ私このエイドネットカフェでも何度も言ってるんですけれども、はい、歯磨き感覚にしていくっていうか、こうやはりこう少しずつでもやっていく、そのこうなんていうのかな、行動を
肯定というかですね、
そう、それをしていく習慣づけっていうのはすごく大事だなと思うんですよね、で今私もこのスタジオに駆け込んでくるのにタクシーを使いました、で以前はタクシーに乗っても後ろの座席ってシートベルトってほとんど
使って
ないですよ ね。でも今だんだんそんな世の中になってきて、知らず知らずのうちにこう締めてしまったり、前の座席もそうですよね、もう私たちがまだ若い頃っていうのはそんなに普通の乗用車でもシートベルト
ない
なかったですよね、でも今はもう絶対にやりますよね、いやいやながらでもすることによって今はしないとこう気持ち悪かったり、これ私もいつも言ってますけど歯磨き感覚と同じですよね、
私たちの時代って銀行もね3時までじゃなかったから、今は3時までになってるので、それまでに段取りよくとか ね、もうそれで体が慣れてきてますよね、慣れてく
る、だから本当に今リリーさんがおっしゃったように体が慣れてくるんですよ、で心もそれに慣れてくる、最初はいやいやながらでこう、そうもうしぶしぶやらされている感、お上が言ってる、国が上が言ってるからとかなんですけれども、だんだんそれが当たり前になってくる、
習慣化というところですね、
なのでこれも親が言ってるからとか先生が言ってるからと子どもさんたちもいやいやだと思うんですけれども、だからここで何が言いたいかというと、お母さん言ってください、言っていいんです、
言っていいんだ、
言っていいんです、子どもさんに、そういうことによってそれが何度も何度もこれも植え付けられてきますし、これは年齢が大きくなったお子さんもこれは同じです、いいんですよ、子どもから嫌われたって、でも子ども本当に、もう本当に心底嫌いはしませんので、うるせえなと言いながらでもやることによってそれがやらないと気持ち悪くなってきます、
そうですよ ね、だからずっと言ってたのに急に言わなかったら、お母さん今日言わないなってね、
自然にやったりもしていきますので、そうですよね、なので今日先ほどの宿題の話もそうですけれども、ここちょっと夏休みお母さんいいんですって言ってもそうこれちょっとあえて私言わせてもらおうと思って、私ってすごいガミガミな嫌な親じゃないかなと思ってらっしゃる方いらっしゃると思うんですけれど、それをでお母さんがでもそれ気分屋さんで今日は言った、今日は言わない、今日はいいよいいよ夜でもとかいう感じになっちゃうと子供もその習慣づけはできませんよ、だからお母さんも朝は勉強の時間なら勉強の時間でしょとか、プールの時間でしょとか寝る時間でしょと言ってください、
なるほど、わかりました、もうバタバタですけれども今日の名言まで聞きたい、
ですね、私でも今日言いたいことは今言えたのでそう結構これの結構相談多かったんですよ、すごい私も夏休み嫌なお母さんになってる気がするとか、
同じなんです ね、
でも言っていいですのでね、じゃあ名言行かせていただきます、困らなきゃダメです、人間というのは困ること、絶体絶命の時に出る力が本当の力なんだ、人間はやろうと思えば大抵のことはできるんだから、本田宗一郎さんの言葉です、
本田宗一郎さんの言葉なんだ、
ホンダの、車のね、困らなきゃダメです、人間というのは困ること、絶対絶命の時に出るのが本当の力なんだ、人間はやろうと思えば大抵のことができるんだからと、いわゆるこうバカ火事場のバカ力ですよね、
なるほど、
うんね、でホンダの標語皆さんコマーシャルで聞いたことあると思います。 The power of dream って言いますよね、うん、必ずホンダ、はい、夢の力ということですよね。でこれもこの言葉名言の中に書いてあったんですけれども、1917年、大正6年、当時10歳だった本田宗一郎はアメリカの飛行士アート・スミスの曲芸飛行を見ようと自宅から20キロ以上離れた浜松練兵場へ無謀にも自転車に向かったそうなんですね、
はい、
で入場料がかかるということを知らなくってお金もないので入れない。そうすると木に登って夢中になって飛行機を見たそうなんです、
うん、
でそこからあの本田宗一郎は動くものを作りたい、車を作りたい、飛行機を作りたいっていうふうに思ってまして、でホンダの標語のパワーオブドリームで、これ実はなんでかというと、ホンダジェットっていうのが最近今年になってお披露目されましたよね、はいはい、 あ、 ね、はい、あれやっぱり本田宗一郎がもっともっと飛行機を見たい、作りたいっていう、うん、見たい作りたいって思いから で昭和37年1月に朝日新聞の国産軽飛行機設計者を募集という広告に協賛もしたそうなんですよ、ホンダは、うんうん、やっぱり飛行機、車を作りながらも飛行機っていうことを忘れられなかったそうなんですよね。でそこでこの設計者募集できた一人が後のホンダの社長になる吉野社長、元社長だったそうなんです。だから夢にみんなが集まってくるそうなんですよね。だからやっぱり夢を持つことってすごく大事なんだということは感じましたので、
はいはい、
ぜひこの夏休み子どもさんの夢を親子さんと一緒になって実現する何かやってもらえたらなと思います。はい、
純子さん今日もありがとうございました、
はい、申し訳ないです。